皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。京都人町出会いもんの時間になりました、ちょっと寒かったり今日はほんのり暖かかったりということで満開の梅がねどうも寒そうに咲いてたりとか、せっかく泣き出したウグイスがちょっと声をね縮めてしまったりっていうような日が続いていたんですが、さて今日の私のお相手です。
はい、町づくり委員会の山本です。
はい、はい、山本さんはこのところどうでしたか。暖かくなったり寒なったりって、うん、
ね、さっき梅のお話ありましたね、僕の家の前にねおばあちゃんの家がありまして、はい、でおばあちゃんはまあもう住み継ぐ家がなくな住み継がれる方がなくなって、この、ね、解体が始まるんですよ。でそこに、うん、ちっちゃい梅なんですけど、ね、ちっちゃいで、はい、まあ、そんなに大きくない梅、白梅、
うんうん、
で今年もその梅も見納めやなと思って、おばあちゃんの記憶と梅の記憶とちょっとセンチメンタルになっております。この頃です。
なんかどっかね植え替えることができたらいいんですけど ね、
そうですね、はい、縦売りが多分立つんやと思います。
ああ、そうか。一つずつなんかこう、はい、今まで自分の見てきた景色とか、ね、自分の暮らしとともにこう積み重ねてきたものがなくなるっていうのはやっぱり寂しいです ね、 ですね、はい、そうですか。そんな気持ちの春を、切ない春を迎えているという山本さんが、はい、今日30分間私のお相手ということで、はい、よろしくお願いします。いたします。さて京都人町出会いも、下村静子がお相手を務めさせていただいておりますが、今日のゲストの方早速ご紹介しましょう。今月は、まあ、伝統文化財といいますか文化財を、ね、テーマに、ね、お届けをしているんですけれども、お越しいただきましたのは社団法人全国国宝重要文化財所有者連盟事務局長の後藤佐賀さんにお越しいただきました。こんにちは、後藤さん。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。後藤さんも非常に連日のようにですねこの文化財についていろんな方策をということで走り回ってらっしゃるそうですが、昨日もなんか忙しかったそうですね。
そうですね、昨日はですね伝統、文化のですね、はい、いわゆる修理する方々の取り合いですね、で伝統技術保存技術、協議会というのをやりましてですね、はい、いわゆる北は岩手県からですね、それからまあ大体関西一円の方々までお集まりいただいてですね、はい、いわゆる今後の文化財についての、職人さんの話ですけれども、
はい、
技術者の確保とそれから材料の問題ですね、
ええ、
そういうことについて語り合うという会でございます。
あ、はい、ということは、まあご紹介した社団法人全国国宝重要文化財所有者連盟というのはつまりはもうそういう、まあ、国宝級の重要文化財をこれからずっとつないで残していくためにというようなことも考えてらっしゃるところなんですか。
そうですね、ただ単なるね文化財所有者というのはお寺とかそれから神社とそれから民家それから公共団体ですね、そういう方々が大体所有者になっているわけでございますけれども、はい、その方はあくまで所有者でございますので持っていらっしゃって維持管理をしていただくと、まあ、いうことでございますけれども、まあ、実際それを保存修理していくのは誰かといいますと、
はい、
やはりそれを監督する技術者の要請です。
あ、
それから今度は職人さんである各大工さんであるとかそういう方々の要請をやっていくわけでございまして、うん、で私どもはそういう所有者の集まりでございますけれども、そういう伝統技術の保存についてもですね今後お力添えができたらと、まあ、私も長年の経験があるもんですから、
うん、
そういう指導的な役割をさせていただいているわけですけどもね。
なるほどね、はい、いや今おっしゃったお話で非常によく分かりました。そのものがあったとしても、はい、それを修理したりとか保存していく、まあ、術を知っている人たちがいないと、うん、残らないということですよね。
いわゆるね、
はい、
まあ、京都は、よりも日本の国はですね、まあ、太古の時代いわゆる2000年以上前からですねやはり建造物というのはあるわけですけれども、まあ、飛鳥時代に仏教建築が渡来しまして技術がざっと発達してくるわけですね。でそういう技術の集団がずっと綿々と続いてきたわけなんですね。それがだんだんその、まあ、この時代を経ると ともにですねなんか名工が少なくなってくるという心配をするわけでございます、そういう人たちを残していくためにどうしたらいいかということを、まあ、 いろんな先生方を呼んだり、それから私自体が研修会に行ったりしてですね、まあ、指導しているということでございますね。
今はやっぱり後藤さんがご覧になって、その職人さん名工というのが生まれたり残りにくくなってきている時代なんですか？
そうですね、まあ、新しい建築はですね、まあ、鉄筋コンクリートであるとか、それから、まあ、メーカーハウスであるとか、ああいう新しい建築が出てきますと、それ今まで伝統を守ってきた人たちの仕事がだんだんなくなってくるんですね。そうすると間の生活を文化財修理しようという時に、待機していただくためにはですね、間の修理が必要、間の仕事が必要なんです。ですから町屋でもですね、木造建築の町屋を、修理させていただければ、その間今度文化財の時に指名があった時にですね、その人たちの技術がまた生きてくるということになるわけですね。そういう場所がなくなってきているというのが一つの現状ですね。
確かにね、その重要文化財をこう修復したりとか修理したりとかするっていうのは毎年なんかやってるわけではなくって、おそらくそのまとまった期間を使ってというわけですから、そこに行き着くまでの間、自分たちの生活を守るための、収入を得るための術が必要なわけですよね。
ね、今ちょっとおっしゃいました、まあ、これはずっとやってるわけです。
ずっとやっ、あ、そうですか、ずっとやってる。
もう修理は京都も 10現場ぐらい今ありますし、全国で 5,60 の現場もっとあるかもしれませんけれど、はい、そういうところでは修理はやってるんです、現実に、やってますけれど、必ずそういういわゆる保存団体に入っている方がですね、はい、毎度仕事あるわけじゃないです、
ですね。
だからそういう時に、まあ、いわゆる木工事が終われば次は何をするということで、そしたら木工事終われば、その人たちはその時はもうその文化財ではなくなるんですね、仕事がね。でその観音の仕事を私は申し上げたわけでね。
はいはい、その分担された作業になってますから、はいはい、その自分ところの作業が終了一区間すると、はい、その間は違う仕事のところに行ってないといけないと。
そうですね、やっぱり生活がありますからね。
そういう意味でもそうすると厳しいんですね、なかなか。
そうですね、昔ほどね、それからお寺のまあ関係、まあ、境内が広いお寺とか神社とかございますね。でそこらも文化財以外に新しい設備をする、建物を建てると、まあ、いうことをされるんですけれども、最近は景気が良くないとお寺に寄付される方も少ないですしね、そういう仕事も減ってきていることは確かですね。
そうですか。これこういう職人さんを途絶えさせないためにっていう、
はい、
どんなことが必要なんでしょうか。
結局ね、はい、やっぱり一つはもう少しこうあまり規制にこういう その外にもですね、古い町並みの、建物が残ってますけど、こういうものにあまりきつい規制をなさらないで、やはり木造というものに対してのもう少し日本人の心ですし、何年もかかってですね、作り上げてきたものなんですね、それを今になって古いからという感覚じゃなくて、日本人の心としてですね、こういう建物をしていただきたいと、まあ、いうふうに思うんです
ね。なるほどね。もう少し前に私、ちょうどドイツのゴスラーという町に行きまして、そこは町並み自体が遺産になってるんですよ、世界遺産にね。で町の方に聞きますと、この うちとこの家はだいたい250年かなとか、300年かなとかって言ってらっしゃるんですよね。で前から見るとね、明らかに傾いてるんですよ、傾いてて、住民同士の方はね、冗談でね、お前とこの家ではワイングラスも置けへんやろうとか、みんな滑っていくらしいやないかっていうぐらい の冗談を交わしてはって、それがまたね、誇りなんですって。それぐらいのものが、ということはそれを保っている職人さんがいるっていうことだなと思ってびっくりしたことがあったんですよ。そうです
ね、当然、いらっしゃるからですね、まあ、そういうことはできるんだろうと思いますけど、まあ、私も前両和寺の方に、まあ、親と住んだ家なんかは、もう昭和の初期の建築でしたけど、ボールがそのずっと転がっていくぐらい傾いてますけどこの間ちょっと酔ったけどまだ潰れてません。木造建築というのは揺れてね、柳越しのように、持っていくのが木造建築なんですからね。
まあ、そういう良さを見直すと同時に、まあ、その有効性みたいなところもね、しっかり検証してもらって、
は
い、長くこう普通のお家家々が残るということは、その職人さんも残るというふうなことにつないでいくと、
やっぱりあの建て替えるというよりもね、先人が建てた建物をですね、どう生かしていくかということは知恵なんですよね。
そうですよね。
建て替えたらいいというものじゃないんです。ですから、もしかしたら住みにくかったらですよ、外観だけで残して、ダイニングキッチンにされてもいいわけでしょう。そういうことされるとか工夫されてもいいですし、それからまあ一応畳の昨日も保存会の方がおっしゃったんですけど、畳のいぐさってのは体にものすごくいいなんですね。
ああ、そうなんですね。
あれも本当に日本人の知恵なんですよ。で、あの私まあ喘息時の会長をしてたことあるんですけど、はい、その時に喘息時のひどい子供の家をお訪ねすると、畳の上に絨毯を敷かれるんです、絨毯が温床になってて、なのに畳が悪いというふうに解釈を変えてしまうという、ことなんですね。畳は息をしておりますし、壁も息をしているわけですね。それでその息をしていることが結局あの日本の住宅の良さになるという、私は思っているんですけど
ね。そうですよね。でまたあのこういうことを私たちのような、まあ、専門家ではないけれども、あのいわゆる一般の方たちに知ってもらって、自分たちが本当に残さないといけないものは何なのかっていうのを、まあ、考えていただくきっかけを作らないといけないかなと思うんですが、そういうふうなところもこれから考えていかれるんですか？
あの、まあ、私の方は文化財を扱っている、方でして、町田の方はあまり深くは知りませんけれどもね、まあ、私はあのおばあちゃんの家に建てて路地のがありましたね、
はい、
で路地の中に家が並んでて、お互いにこう、まあ長くされてるところが、一番困るのはその財産同様とかそういう持った時に、分ける時に家を潰さざるを得ないという問題が出てくるのは、これは法律ではどうも、こう、はい、締めようがないわけでしょ。ところがそれを残してくれと頼むともやっぱり法律でやれるようにすればですね、なんかもっと残ってくるんじゃないかな。
そうですよね。
やっぱり京都は五番の目で、ああいう路地ができてきたわけですから、はい、そういう伝統的なものを守るというのは非常に大事ですよね。
大事ですよね。あの文化財に関してもやっぱり広く皆さんにこう知っていただくっていうのも、もう少しね理解を深めてもらうっていうのも必要なんでしょうね。
最近はね、はい、ですからあの今まあある団体がですね、特別メニューを組みましてね、
はい、
で募集するわけですね、
はい、
そうするとその私はまあ文化財ですから、東電重要文化財国宝をご案内するわけですが、ものすごい人ですね。
ああ、そうですか。ね、
それが植えてるわけですね、はい、そういういいものに対して説明するガイドがないということですね。でただ単にどっかの観光地行ってもガーッと見て帰ってくる、ものすごくもったいない、
もったいない、見ただけで終わってしまいますもんね、
は
い、
そうです、うん、それをやっぱりこう今京都検定流されてますけれど、もう少しハイレベルの、指導する人たちがあのいらっしゃるとですね、京都でもっとこう理解していただけると思いますよね。
なるほど。じゃあ後藤さんみたいな方がたくさんいらして、でその来られる方たちにきちんとこう情報を伝えてもらって、はい、あ、なるほどと納得した人たちがまた重要文化財は日本にとってもまたそういう、まあ、技術者を残していくこと自体も大事なんだっていうふうな思いを持ってもらえるような機会を素質していかないといけないですね。
そうですね。
なるほど。あのまだまだ後藤さんのお話をお伺いしていきたいと思うんですが、ここで1曲、おかけしたいと思います。曲の方はリュウコナでさよなら三角また来て四角。続いてのコーナーはバッタリ将棋のコーナーです。今日のお客様は社団法人全国国宝重要文化財所有者連盟事務局長の後藤佐賀夫さんにお越しいただいてお話を伺っていますが、勉強になりますね、山本さん。
そうです ね、
ね、
僕も多少そのこの関係のところで少し仕事させていただいてましたので、はい、あのすごく、まあ、あの楽しみでもある、
そしてまたこういうその会がですね、京都にあるっていうのがやっぱり 京都でよかったなって私京都に、ね、
なんか聞きましたけどね、そういうキャッチコピーも、うん、なんかそんな本当にそのままですよね、うん、本当にその何のあれもおごりもなしにそう思いますよね、
思いますよね、はい、で続きのお話も伺いたいんですが、うん、まず、まあ、山本さんの方から、はい、はい、
まあ、ちょっとお話出ましたけれども、あの町屋と、まあ、文化財というようなことが、まあ、あると思うんですが、あの、ね、はい、今建築士会の方で、京町屋再生に携わる大工工務店、中小大工工務店ですか、の活性化のためのアンケートっていうのをこう今やってるんです、はい、ある団体に委託を受けましてね、はい、で、まあ、ヒアリングしたりこうしてるんですけれども、うん、まあ、その、まあ、まず根本は、その、まあ、お話も出ましたが、まあ、木造住宅というのがすごく、まあ、合理的やと、
うん、
いろんな意味で合理的やと、体にとってもすごくいいし、で、まあ、ほどいてまた移して建てられるとか、まあ、もし壊されても自然に変えるとか、そういうふうな合理的な面があるとか、それと、まあ、ある意味文化財というクラスのものもありますし、そういうものと、まあ、つながってるんやということを、まあ、認識してもらおうということなんですよね。それと、まあ、この頃突然のように200年住宅という言葉が出てきましてね、
はい、
で我々もね、設計するときに100年住宅を目指すって、まあ、僕らも、僕らとか私のとこはやってたんですが、自分で言いながら100年持つかなとか思いながら言うてたようなとこもあるんですが、まあ、素材自体は自然素材なんで全く問題ない、土壁ですし、組み方の問題がまあ一つあったんですが、ところが200年住宅ということを、まあ、国交省あたりが突然言い出して、
はい、
でほんまかいなとこういうちょっと思ったりもしたんですが、ただね、こう翻って帰ってみると、考えてみると、まあ、京都はちょっと、まあ、いろんな事情があって100年前後ですけどね、でところがこれ100年持ってる建物がものすごいものばっかり変えたらそうでもないんですよね、今さっきのドイツの話もありましたけども、割とこう優しいようなもんでも持ってると、だからまああと60年70年持つやなと思ったら、うん、ということはこの町屋のひょっとしたら200年住宅なそのものやんかっていうような、うん、まあ、話もあったんですね、その会議の中で。だからそういう遠い目標でもないんかなって思ったりもするんですよね。
そうですよね、やっぱり手を入れながらの200年ということですよね。
そ
うです、
もちろんそうなんですよ、うんうん、これでね、まあ、僕らはその、まあ、町屋の再生回収したりするときに、頼むとやっぱりね、文化財に関わってる方に見積もりしてもらったりするときもあるんです、
うんうん、
瓦屋さんとか、
はい、
やっぱり立派な仕事されるんで、いやそこまでは結構ですとか言いながら、うんうん、ちょっと値段下げてもらったりして申し訳ないことになるんですが、ということを考えるとつらつら思うに、やっぱりすごくその町屋というフィールドがその文化財と本当はなんかすごく関係してて、うん、そこを、まあ、維持していくために大事な場所なんやなと、うん、改めてね、今日の話をお伺いして思ってたんです。
そうですよね、まあ、構造的なことも、うん、私も何回かね、その町屋解体されている場所を見せてもらって、うん、すごく大きな立派な町屋 で、うん、ですごい大工さんが、うん、大事に大事にね解体されていると、はいはい、うん、でそのあらわになった姿形からまた学び取って、うんうん、それを次のところに生かしていくという作業をされているのを見て、うんうん、それがまあ大きなもっと重要文化財とかでも生かされる技術を身につけられる場にもなるというね、はいはい、先ほどの後藤さんのお話によると、
ね、僕らもね、時々その古い建物を実測するんですけども、うん、あれもものすごく勉強になるんですね、実測調査、うんうん、で実際はそんなには立ち会ったことないですけども、解体という現場に行くとやっぱりもっと勉強になると思うんですね、うんうんうん、だから木造がどうやって作られているかということを逆向きにこう解いていく過程で、その、まあ、素晴らしさとか、まあ、合理性とかいうのも分かってくるんじゃないかなと思ったりします。ただね、この間その河原の河原屋さんのお話をされ、はい、がありまして、その河原がね、後藤さんにまたお聞きしたいんですが、はい、河原が今どういう現状かということをね、文化財にとって、はい、そんな話もちょっと今、
そうですね、素材のことを先ほどお伺いできなかったんですが、うん、後藤さん、重要文化財にはもうさっきも普通のお家でも自然素材が使われている通り、重要文化財にもいっぱいそれまでの自然素材というか、今そこにあったものが使われて、土であるとか壁にはそうですし、あと瓦なんかでもそうだと思うんですけれども、こういったものっていうのは素材的にはあるもんなんですか？
文化財の場合はですね、まあ、原則としてね、 当初代を使うというのが原則なんですね。それはもう国宝重要文化財になっている一つの条件でございますからね、はい、ですから瓦でもですね、全部変えるわけじゃないです、
うん、
そうすると、まあ、大体 70% 古いのを使ったら、あと 30% はどうしても長年の、まあ、風雪に耐えてきているわけですから、取り替えざるを得ないと、
うん、
だその時に作れる瓦がいるかということになるんです。
あ
で京都というのは昔は西山と東山に瓦屋がたくさんあってですね、
うん、
で今でも名残として伏見に瓦町という瓦の
庭のものがあるんですが、はいはい、ね、
ありますけど、あこに寺本さんという古い方がいらっしゃるんですけども、あこもまあ生産やめちゃった、
うん、
その道具あってもいわゆる売れないというかですね、で結局今文化財の製造できる瓦屋さんというのは岐阜の方とそれから奈良ですね、
はい、
奈良はもう古代瓦で今上り窯で古代の上り窯で作りまして、そこで古代の焼き方までやってる、そういう勉強をやってるわけですね、でそこでもってそういう補足する、本堂なりの瓦を今作ろうとしてるわけです。ただこれ町屋の場合はですね、このいぶし瓦というのが昔からの瓦なんですが、
いぶし瓦、
はい、はい、まあ、瓦をいぶして、うん、そして出てくる瓦なんですが、うん、今は新しいものはやるこう製法が違うわけです。でそういう人たちに文化財の瓦を作れって言ったって作れはしないんですね。もうこれはもう絶対できない。そうもう限られた範囲の中で瓦を作ってくる。で昨日はちょっとまあ冗談めいたことをおっしゃったんだけども、まあ本気な話らしいですけども、文化財の瓦1枚作るのとコーヒーの値段が一緒だって言うんです。それで後継者がどうしてできるかという話をされたわけです
ね。
でそういう現状がですね、どういうふうにあの人たちに、こう継続していただくように頼むかという問題が非常に難しくなってきているということですね。
はあ、やっぱり国策としてもね、なんか考えないといけないのかなって今のお話聞いてて思ったんですけれども、うん、例えばドイツだとその職人さんを残すためにマイスター制度というのを作っていて、非常に名誉とその地位も高く持っていらっしゃると、やっぱそういうことも必要になってきますよね。
今はですね、いわゆる、まあ、略して言えば人間国宝といいますか、
はい、
選定保存技術者というのを指定しましてですね、でそういう人たちに講師になっていただいて、そして後継者の育成というのをやってるんです。
ああそうですか、
はい、で京都にも選定保存技術者たくさんいましてですね、飾り金具は森本さんとかですね、それから先ほど言いました寺本さんも瓦の選定保存技術者ですし、その他にも漆等にもいらっしゃいます。でそういう選定保存技術者を決めて、そういう人たちに国から補助金を出してですね、指導してくださいというふうにはお願いはしてるんです。別にマイスター制度的なものではないかもしれませんけれど、やはりそういう人たちを
要請していくというやり方だけれども、その瓦をねその焼く人たちとか、そういうなんか素材自体その必要なものを作ってくださっているところも、ちょっとね、今の話聞くと何とかしてほしいなと思いますね。
そうですね、本当にもう真剣な話なんですこれ。
そうですよね、
もうこれは昨日でもね相当激論が走るくらい真剣な話でしたね。
はい、そういうことが残らないと、その、まあ、素材と職人さんと、ね、同時にこう残っていかないことには、はい、建物自体も文化財自体も残っていけないということになってしまいますもんね。
先ほどちょっとおっしゃいましたけど、はい、200年住宅の話ですけど、日本の民家もですね、
はい、
たくさん指定されています。200棟以上指定されておりますが、それはいわゆる町屋なんです。町屋なり農家なり商屋なり、そういう人たちの家ですけど、そういうところは木の組み方がものすごく頑丈な、昔の匠の技と申しますかね、そういうことで組んでますから、ガチッとして多少の地震では、神戸沖の地震来ても、ああいうな地震来ても絶対倒れはしません。それをこう変に行動補強すると逆にダメになるという心配もあるくらい、丈夫にできておりますから。でそういうところはですね、かやぶきにしても、そういう材料がなくなってくるとですね、いくら守ろうとして守れないということになりますよね。
そういう意味では、 私たちがこうなんか考えないといけないこといっぱいありますよね。
そうですね、あの皆さんが、あのこういうもうちょっとこう日本の人であるという心構え、日本人だからできるというものがですね、ちょっと忘れてかけてるんじゃないかなというところが、ね、ちょっと寂しいような気がします。
自分たちの文化みたいなものを、ね、きちっとこう把握して捉えて、
必要なんでしょうね。 いや今日は後藤さんのお話伺って、改めてその京都に私たちいて身近に文化財があることをもっとなんか考えたいなっていうふうに思いました。京都人町出会いも、今日はそろそろお別れの時間です。それではまた来週皆さんにお耳にかかりたいと思います。後藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。